Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
というわけでブライトビットブラザーズステージ40です。
はい。
はい。
お、キリ番。
キリ番来ました。
ボーナス面ですね。
そうですね。4度目のキリ番ということで、皆さんからいただいた感想、お便り、コメント紹介会ですね。
はい。
で、今回もステージ31から39までの回にいただいたコメントなどを紹介していきたいと思うんですが、
はい。
まずこのオープニングでね、
うん、
このどれにも該当しない番組全体に対しての感想のコメントをいただいてますので、
はい。
そちらの方をちょっと紹介したいと思います。
はい。
じゃあまず、ハッシュタグでいただきました。かいわれさん。
はい。
最近 BB ブロスをずっと聞いてる。ほとんどやったことないゲームの話だけれど、聞いていると自分が昔やっていたゲームを思い出してくるから楽しい。ということです、うん。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
はい。こういうコメントも嬉しいですよね、やっぱりね。
うん。
そうですね、やったことないけど、
うん、
なんか当時思い出すというね。
うん。
うん、じゃあ次、長谷川さん読んでもらいます。
はい。ハッシュタグで平石さんからいただきました。BB ブロス面白いな。二人の着眼点のギャップもあって掛け合いが楽しい。直接語っていないけど川崎さんはアルファシステムのゲームにかなり深い縁がありそう。いつか語ってくれないかなのいただいて、
そうですね、
はい。
でこの後私がねリプライでコメント返したんですよ、
うん、はい。
でそのアルファシステムのゲームに深い縁がありそうっていうところがね、
うんうん
う
ん、
どういうことなのかということで、
うん、
まあ、私が好きなんですよアルファシステムという話をしたら、
うん、
やはりそうでしたかと、
はい。
でそれ気づいたのは PC エンジン版のイース天外2のりこというタイトルが出てきたので気になってましたそこでと思ってこのタイトルをアルファシステムが作ってるって知ってるだけでだいぶマニアックなんですけど、
うーん、
でぜひいつかアルファシステム会をやってくださいということで、これもだいぶマニアックですけどねメーカー縛りとしてもなかなかに、
うん、
ただタイトル聞けばね皆さんご存知のゲームばっかり作ってるところですから、
うん、
いつかねできたらいいなと思いますけど、
はい、
はい。というわけでねオープニングはこの辺にしてですね、
はい、
本編ではステージ31から39までにいただいたコメント紹介していきたいと思いますんでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まずステージ31 R タイプ、
はい、
シューティングゲーム1タイトルを扱ったというね回でしたけど、うん、こちらにいただいたコメント、ハッシュタグで佐藤さんからいただきました、
はい。
BB ブロス最新回拝聴、スーパーパンチアウトサンドマン倒したんですね。すげえ。僕まだ突進してくるブルに手こずってます。そこまでいけるかなって書いてますけど、これ R タイプ関係ないですね、全然ね。
そうです、
ね。あの、エンディングで話した、
はい、
長谷川さんのゲーム進捗に対してのコメントですね、これね。
そうですね。
これ、ここに R タイプ回にまとめたけど、内容が R タイプじゃなかったな。
なかったですね。
うん。え、じゃあ、これ他のも紹介しましょうか、これ。
はいはいはい。
じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。じゃあ、ハッシュタグでヤンマーさんからいただいたものですけれども、
はい。
R タイプといえば、伝説の N タイプは外せないが、これを BB ブロスに投稿しても分かってもらえそうにないということで、
はい。はい、
そうですね。分からないですね、
これ。そうですね。N タイプ。で、これ、分からないというツイートしたら、
うん。
また続いて、その、実はこういうものがありますと。
はい。これが PC8001 で動いていたんです。ベーマが投稿作品で、フォースも波動砲もなかったけれど、間違いなく R タイプの魂はありました。
はい。
ということ
です。これね、動画がね、
ツイ
ッターで公開されてたんですけど、
はい。
PC8001 上で動く R タイプみたいなシューティングゲームというね、
うん。うん、
なかなかインパクトのある。
あれ、すごいですよね。
いや、すごいですよ。あんなことできるんやと思って。
うん。 やー、相当やっぱ好きな人が頑張って再現しようとしたんですよね。
そうですね。ね。で、これも直接的にあるタイプは関係ないというね、感
じです。そうですね。確かにそうだ。まあでもそのくらいね。
うん。
うん。情熱持ってこういうのを作る人が出るくらい、ね、まあ、好きな人がいる。
あの、かなりやっぱタイトルがマニアックなだけにその感想もマニアックになってる感じがしますね。やっぱりね。
うん。う
ん、はい、ありがとうございました。
はい。
で、続いてステージ32。
はい。
思い出の敵キャラというね。
はい。
これ新しい企画ですね。
うん。
思い出の〇〇シリーズの第1弾ということで、う
ん。はい。
皆さんの思い出の敵キャラのエピソードを聞かせてくださいということで、事前にね、ツイッターで募集しまして。うん、
はい。
こちらにもコメントいただいてます。ハッシュタグでたくさんからいただきました。思い出の敵キャラといえば、いろいろと思い当たるが、あえてといえば、タクティクスオーガのランスロット・タルタロス。
うん、
この作品自体に自分が生きていく上でのヒントをもらった作品で、タルタロスの名言の数々も決して正しいとは言えないが、間違ってるとも言えないものばかりで印象的だった、
うん、
今ふと気がついたのですが、お二人がタクティクス王がプレイ済みだったら取り扱ってほしいですね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これ長谷川さんわかりますかね。これ、
いや俺やってないですね。
私もね、うん、タクティクスオーガはやってないんですよ。
うん。
伝説のオーガバトルはやったことあるんですけど。
ああ。
タクティクスシリーズは実はやってないんです。
まあでも、根強いファンがいますよね。
そうですね。シミュレーションゲームに すごくこう重厚なストーリーと、ちょっとダークな感じのお話を取り込んだというので、うんうん、人気があったタイトルのイメージですけどね。
うん。僕はなんか、グラフィックがすごいな。
そうそう、グラフィックも当然ね、すごかったんですけど、うん、お話がね、なかなか言われてるみたいに、その、セリフがね、
うん、
印象に残るものが多いみたいで、今でも、ツイッターとかでその、好きなセリフとかで上がってくるゲームタイトルの一つですね、これね。なので、この二人がタクティクス王がプレイ済みだったらというのはちょっとね、
はい。
やってないということね。申し訳ないですけど。
はい。
じゃあ続いて、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでテイタンさんからいただきました。昔の敵キャラ、内容を聞いてたら思い出したのが、もたもたプレイしたらいつまでやってんねんみたいに出てくる無敵キャラです。
うん。
マッピーのご先祖様とか、ボンバーマンのあのふざけた顔したやつです。
うん。
制限時間をあえて、時間切れ、はい終わりじゃなくて、キャラに襲わせるのは秀逸ですね。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これもね、あの番組の中で言ってましたよね。
はい。
倒せない敵が出てくると。そうそう。これって、やっぱりゲーム当時遊んでた人からすると、結構印象に残るタイプの敵キャラですよね。
うん。
やっぱ倒せないというね。
そうそうそう。倒せないし、
うん。
だから普通にプレイしてたら、あんま見ないですからね。そうそう。やっぱインパクトが。
そうですよね。
ありまし
たよね。うん、なんかこう、得点稼ぎとか、なんかこう、普通とは違うプレイをしていると出てくるキャラが多いですから、
うん、
やっぱり印象に残りやすいんでしょうね。やっぱりね、
うん、
確かにこのね、システム的には秀逸なんですよね。今はこんなキャラあんまりいないですからね。
そうですね。うん、確かにね。
キャラクターとして倒せない敵はいますけど、
うん、
まあ、この、制限時間を煽るためにこう倒せない敵が出てきて、ほら早く行きなさいみたいなね、演出はあんまり最近のゲームではないなという感じしますけど。
うん、
じゃあ続いて、ステージ33、ときめきメモリアル1年目。ということで、ここから怒涛のときめきメモリアルコンボが出るんですが、
はい、
だからステージ33、34、35がときめきメモリアル。
うん、
1年、2年、3年という風になってまして、こちら、思いのほかというか、結構コメントをいただけまして、
はい、うん。やっぱみんなやってますね。
そうですね。やってる方はね、当然コメントいただけるかなと思ってたんですが、意外とね、うん、未プレイな方が聞いてくれて、
うん、
興味持ったというコメントがあったのがすごく嬉しくてですね。
うんうんうん、
はい。まあ、これ、できるだけ多く紹介したいので、
はい、
なるべくこう、流していく感じでね、コメントしないように、はい。これコメントし出すとまた長くなりますから。はい。これちょっと私の方からじゃあ読んでいきましょうかね。
はい。
はい。ではまずハッシュタグで楓さんからいただきました。ときメモ1は初代 PC エンジンから移植されたマイナーチェンジ版が多くのハードで出た中、 PC エンジンから5年後に新キャラが追加されたゲームボーイ版がひっそりと出てたりもするんですよね、
うん。
新キャラはあまりグッズ展開されてなく知らない人は多そう。またコナミのお家芸で今でいうときメモのコラボゲームもいくつか作られたり、ときメモ版 B マニポケットなんかも出てたんやで、かっこ2学期でネタが被るとワンピーが袖竜を打ってくるので控えめで、ということでありがとうございます。これね、言われてるみたいに確かに一作目の移植は結構出てたんですが、このゲームボーイ版とか出だした頃にはなんかオリジナル要素がいろいろと入ってて、
うん、
この新キャラ追加はなかなかでかいですよね、こういうゲームで。
そうですよね、
うん、
うん。
でサターン版なんかはね、特にね、自分から告白できるっていう、これが一番の売りだったんですけど、
へー、
はい、それが追加されてまして、
うん、
基本的にときめもって受け身で女の子から告白されるのを待つゲームだったんですが、うんうん、サタンは自分で好きな女の子に告白できるというね。
うん、
これはある意味、ときめものアイデンティティをこう破壊するの で、私個人的にはあんまりね、
うん、
どうかなとは思ってたんですけど。
うんうん、
なので結局サタン版はプレイしてないんですよ。
うん、
はい。で、このお便りの中にもありますけど、このコラボゲームっていうので、ときめも版 B マニポケットっていうのこれ私持ってます、これ。液晶でね、B マニのあの、キーチェーンゲームってあったじゃないですか、テトリス。
はい、はい。
あれの B マニ版が出てたんですね。
どうやって遊ぶんですか？
ちゃんとあ
の、遊べるんですか？
ボタンが5つと、
うん、
ディスクをこうスクラッチするボタンがついてて、
うん、
それで遊びます。だから、キーチェーンゲームとは言ってもちょっと大きめなんですよ。で、ときメモ版は、その、ちゃんとときメモのキャラソンとかが流れて、それに合わせてこう、音ゲーが遊べるっていう、すごくよくできたゲームで。
へぇー。
これめちゃくちゃ、面白かったですね。
は
い、で、まあ、この最後に言ってるあの、ワンピーが袖竜を打ってくるのでっていうのは、これあの、ときメモ1で出てくる、番長が使ってくる必殺技ですね、これ。
ほう。
はい。
番長がいるんですか？
番長がいるんです。
へぇ。
あるフラグが立つと、
うん、
番長戦っていうのが始まって、
うん、
で、仲いい女の子と一緒に番長を倒すという、ファイナルファンタジーみたいな画面でね、
へぇ。
敵と戦うというね、そういうのがお約束だったりしてたんですね。
へ
え。はい。まあ、もうこういうのがあるんです。これ、話せてないですけど、ね、本編でもね。
うんうん、うん。
はい。この辺、だからこの辺喋り出すと長くなる
んで。すごい。
はい。
すごいな。あったり。深いな。
かえでさんはね、かなりね、ときめも好きなんで、たくさんコメントいただいてるんですけど。はい。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、哲郎さんから。なんと今回は、ときめも特集とは、どんな内容か聞くのが楽しみです。ちなみに私は水泳部の清川さん推しでした。ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このね、推しを言っていただけると非常に盛り上がるんですね、これね。ああ、そうなんですね。哲郎さんは清川さん好きなんですね。って言うと、大体好みがわかるっていうね。この清川さんはすごくあの、体育会系の明るくて、前向きな、元気な女の子ですね。かなり人気のあるキャラですね。これも。
そうなんですね。
はい。あの、緑の髪の女の子ですね。
緑か。
緑でショートカットでね。はい。じゃあ次。ハッシュタグで佐藤さんからいただきました。BB ブロス最新回拝聴。いつにも増して前のめりな川崎さんが熱い。僕も全く知らないので面白いしめっちゃ興味あります。続き早く聞きたいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
佐藤さんはまあプレイしてないと。
うんうんうん、
でも面白いし興味があるとね、こういうふうに言っていただけると非常に紹介しがいがあると。
うん。
うん、長谷川さんとね、同じスタンスですよね。
そうですね。
はい、これありがたかったですね。
まあ、ね、中身は分からなくても名前は知ってますからね。
そうです。そこなんです、うん。本当に知名度とね、プレイした人が釣り合ってないんですよね、このゲーム。じゃあ、次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで、第3からいただきました。ついにこのゲームについての配信を楽しめる日が来ました。人生初プレイが昨年の僕の中では最新ゲームと同じ。マジ森さんありがとう。これあれですかね、紹介してくれた方ですかね。
そうそうそう
そう。そうね。
うん。
そっか、昨年。はい。僕も PC エンジンミニ購入記念でついに足を踏み入れました。それまではまんま 2P さんと同じイメージで、ちなみに勧めてくれた僕の周りで1のみのキャラ人気投票をした時は1位片桐さん、
うん、
追って虹野さん。
うん、
ひもおさん、
うん、
清川さんという感じだったのですが、うん、ワンピーさんの周りはどうだったでしょう ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、いや、これがね、第3はくしくもね、
うん、
最近遊んだと、
うん。
これは非常に記憶が新鮮だと思いますんで。
そうですね。PC エンジンミニ、最近ですもんね。
そう。だからこれね、PC エンジンミニ出たおかげで、まあ、PC エンジン版を遊べるというのが大きいんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、確かに、プレイステーション版遊ぶというのも今では難しいじゃないですか。
うん。
だからこれちょうどいいタイミングだったのかなと。はい。でね、このキャラ投票に関しては、この1位の片桐さんというのは私と同じですね。うん、私も片桐さん1位なんで。
うん。
で、この後の虹野さん、ひもさん、清川さんというのは、虹野さんは人気あります。ひもさんがここに来てるってなかなか珍しい感じですけど。ひもさんはあの、白衣着てる人ですね。
ああ、
はい。残念な美人キャラです。
はあ、
ひもさんはそんなに上じゃなかったと思うんだけどな。これは、だから、こういう、ちょっとこう、変わったお姉さんタイプが好きな人がいたんでしょうね。
うん。
うん、これがね、面白いんですよ。どのキャラが好きという話ができるところがね、ときめもの楽しいところでもあるんですが、いや、ちょうどタイミング良くて良かったです。
はい、そうですね。
うん、では続いて、ハッシュタグでゴエジさんからいただきました。
はい。
ときめも1年目拝聴。大学生の頃、一人暮らしの男子が集まった時に友達がときめもを持ってました。みんな恥ずかしさで照れながら遊び始めたものの、そのゲーム性と高校生活への没入感で気づけば必死になって遊んでたな。すごいゲームだと思いましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれね、なかなかみんなで遊んでるというのは珍しい。うん、いやでもそうでもないのかな。最初はまあ多分冗談でみんなで遊んでみようぜみたいな感じでね、
うん、
やり出したら意外と面白かったというこの感じはね、うん、すごくわかります。
お
ー、うん、最初はネタでと思ってたらよくできてますからゲーム自体が。
うん。
うん、だからゴエジさんはちゃんとこう。ゲームとしてよくできてるなというのを感じていただけてるんで、良、
うん、
かったなと思いますね。じゃあ次、はい、これがね今までが1年目なんですけど、
1年目、
はい、ステージ34、2年目、
はい、
はい、じゃあこちらの感想長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで佐藤さんからですね。
はい、
最新回拝聴、川崎さんの勢いが止まらないっすね。脆いな、ときメモってそんなことになってたのか。と思ったらまだ続くので、そうよね、キャラとかに全然触れてないもんね、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続けて聞いていただけてますね。
はい、
そうです
ね。はい。
うん、
でまあ、そんなことになってたのかというのは、まあ、いろいろね。
うん。
2年目では、ときメモにまつわるそのエピソードをいろいろと話しましたんで。
うん。そうか。
そうそうそう。ファンドの話とかしてましたから
、
はい。あの辺は知らない人からするとね、新鮮だったとは思うんですけども。
うん、
はい、ただ、ここでもまだキャラの話が出てこないというね。2時間ぐらい話してまだ出てこないというね。
う
ん、じゃあ続いて、リプライでいただきました、甲賀ヒカルさんから、ワンピーさんの1999年はノストラダムスの大予言ですよ。2はまさにギャルゲー界のアンゴルモアですよって言葉にビールを吹きそうになりましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これね、いや私の中で本当にね、もうすごかった。
言ってましたね、これね。は
い。それぐらい衝撃だったんですね、2ね。
これはもう、このコメント読んで、
はい。
ああ、全然俺拾わなかったなって。
そうそう。これ、ね、これだから本当は2の話もすごくしたかったんですが、
はいはい、
まあ、これやるとまたもう一ステージ行ってしまうんで、
うん、
改めてね、また別で、
うん、
あの2だけの話はしたいなと思います。
ああ、いいんじゃないですかね。
うん。
うん。うんうんうん、
2の、システム編とキャラ編で1ステージずつ。
めちゃくちゃ長いな。すげえな。
とりあえず2とね、4の話はね、ちょっとしたいんですよね。長谷川さんにも勧めたいしな。
うん。なんかもう、スターウォーズみたいですね。
そうですね。確かに。
どんどんサーガが。
そうそうそう。本当に、ときめきメモリアルサーガですよ。まあ、うん、終わっちゃいましたけどね。うん、はい。じゃあ続いて、
はい。
ステージ35、3年目ですね。
はい。
はい、お願いします。
ハッシュタグで、滝沢正和さんからいただきました。3年目まで拝聴。流行ったし、ギャルゲーだしで、全くこの手のゲームを遊んでなかった。今回のワンピーさんの、ときメモは感情シミュレーション。答えが分かっていても作れないゲームの話が、1年目の話とリンクしてグッときた。やってみたいな、ということです。
はい、ありがとうございます。これ嬉しいんですよ。
はい。
滝沢正和さんもね、
うん、
流行ったからタイトルは聞いたことあると、
うんうんうん、
ただ遊んだことはなかった。
そうですよね、
うん
うん、そういう話ですよね。
ただ、まあ、今回聞いてもらって、
うん、
なるほど、そんなよくできてるのか、ちょっと遊んでみたいなと思っていただけたらならね、本当話した甲斐があるなと、
うん、答えが分かっていても作れないゲームっていうのはこうもう本当に一番の褒め言葉ですよね。
うん、そうですね。
こういうゲームってあります
もんね。ありますあります。だから最近で言うと本当にね、モンスターハンターとかね。
うんうん、
あとは、スマブラとかね、
うん。
あれなんかももうパッと見真似はできるんですけど、
うん。
やっぱりこうオリジナルに近づけるのはかなり大変だと。
うん。
うん、いうところがね、ときめきメモリアルももうその通りだなと。
うん。
はい。
確かに。
じゃあ続いてハッシュタグタクさんからいただきました。
はい。
仕事中何度目だよって感じで、ときメモ特集会全3回を聞き終えて、そのまま聞き慣れないエピソードが再生される、うん、最新回降臨しとるやんということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。何度も。
これ、全3回何度も聞いてるって、なかなか長いですよ、これ。
うんうんうんうん。
ありがたいですけどね、
は
い。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい。次、いけます?
はい。
はい。
ハッシュタグで、テイタンさんからいただきました。ときメモに、ちびまる子ちゃん。これだけ聞くと、初めての人はかなりマニアックな番組だなと、避けるのではないかと、ちょっといらぬ心配。ときメモの内容を聞くと、そんなにすごい作品だったんだなと感心しました。好きなものには、それだけの理由がありますよね。もちろん人に理解されない感覚も含めて。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。これもね、嬉しいコメントですね。
はい。
そう、うん。これを聞いていただけて、そんなにすごい作品だったんだと感心していただけたということで、ね、うん、本当、もう、うん、説明してよかったなと思いましたね。紹介してね、うんうんうん。そうそう、そうなんです。好きなものにはそれだけの理由があるってそうなんですよね。確かに。
うん
うん、だからこそ、こう、人に勧めたくなるというかね。まあ、勧めるのはちょっと特殊なジャンルなんで難しいんですが、
うん、
好きな人はこういうところが好きなんだよという話をね、
そうですね、
できて、それを聞いて共感してもらえるのはすごく嬉しいですね。
うん、
ただまあ、この回だけを聞くとマニアックすぎるんじゃないっていうね。
なんか不思議な食い合わせですからね、この。
そうですね。しかもまあ、このちびまる子ちゃんは聞かないとわからないですからね、
うんうん、
タイトルにはないので、最後まで聞くと、最後に、ちびまる子ちゃんが出てくるっていうね。もうその時点でね、避けてないですから。ちびまる子ちゃん聞いてる時点でもう最後まで聞いてくれてるんで。
そうですね。
はい。
確かに。
大丈夫だと思いますけど。じゃ続いて、ハッシュタグで、黒イッシーさんからいただきました。ときメモ会拝聴。川崎さんと長谷川さんの温度差が面白すぎでした。最初は自分もそんなゲーム面白いのかと思い、見事に沼に落とされ PC エンジン、プレイステーション、セガサターンと買い続けておりました。月刊ときメモも買っていましたが、正直既存キャラより小野坂さんが演じる主人公の掛け合いにハマってましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。この温度差が面白いというコメントはなんか他にもあったような気がしますが、これがね、まあ、二人でやってるメリットでもあるんですけども。
そうですね。
はい。片方が説明して、うん、まあ、片方が冷静に聞いているというね。
うんうん、うん、
それによって、こう、知らない人が聞いていることに対してのね、質問とかもできますし、
うん、
私の方もその知らない人に対して説明しているというところが、やっぱ大事だと思いますんで、
うんうん、
知ってるもん同士で話してるとね、もうどんどんマニアックになってしまうんで、なるべくね、知らない人にも聞いてもらえるような、はい、ことは心がけてはいるので、
うん、
そこを感じ取っていただけたらありがたいなと思いますけども。
はい。はい、いやそれにしても、
はい、
すごく遊んでるんですね、黒石さんもね。
最初にハマった方はこういう感じで行くでしょうね。
は
あ。しかもドラマ CD もね、
うん、
買っていたということですから。
うん、
この小野坂さんのキャラクターっていうのがゲームには全く出てこないドラマ CD オリジナルキャラなんで。
あ、そうなんです。
そうなんです。これが、小野坂さんのパーソナルな部分で面白い方なんで。
う
ん
う
ん、
まあそうですよね。
この方が、まあドラマ CD のその声優さんをゲストで呼んで喋るコーナーとかで、かなりこう面白くトークしてて、うん、そこがすごく印象残ってて。
え、これなんでじゃあ小野坂さんがいるんですか?
だから、ドラマ CD が、まあラジオ番組の体を取ってるんで、
うん、
そのメイン MC が小野坂さん。
え、ときめも出てこないのに小野坂さん?
そうです。はい。
え、どういう理由で起用されたんですかね。
ねえ。まあ、面白く盛り上げてくれる方だからじゃないですかね。そのラジオの方の演出を重視してるのかわからないですが。では続いてね、ステージ36。
はい。
台頭ですね。まあ、この台頭はね、ゲームメーカーを取り扱う回ということで。
はい。
老舗の台頭を取り上げたんですが、こちらもね、うん、やはりこう、思い入れ強い方がいらっしゃるみたいで、うん、たくさんコメントいただきました。
は、う、い、
ん。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで哲郎さんからいただきました。レトロゲーム語り、ポッドキャスト、ブライトビットブラザーズ、最新回のテーマは、台頭。ファミコン時代のトップメーカーとは言い難い印象ですが、ラインナップを聞くとアーケードからの移植を中心にファミコンでも確かな存在感があったメーカーですね。台頭のアーケードゲームで話に出たタイムギャルとブルーサンダーの LD ゲームは宇都宮の東武百貨店のゲーセンにありました。話に出てこなかったものとしては黄金の城が台頭だった気がします。一番の思い出のゲームは忍者ウォリアーズです。PC エンジンでやっていました。ということです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、いやー、やっぱりね。
はい。
こういう思い出がスラスラ出てくるというのは、好きな証拠ですよね。
そうですね。この、宇都宮の東武百貨店で僕がすごいわかるんですよ。
あー、そうなんですか。
はい。子供の頃この辺りにいたというか。
これ百貨店の屋上かなんかですか？
上だったと思いますね。
大体ありますよね、デパートの屋上ってね、ゲームコーナーが。
結構広かった覚えがありますよね。
そうそう、やっぱりちょっとこう、薄暗いゲームセンターよりは行きやすいんですよね、子供としてはね。
この黄金の城っていうのは、そうですね、台頭ですね。調べてたら出てはいたんですけど、僕がね、見たことないゲームなんで、話題には出さなかったんですけど。
一番の思い出が忍者ウォリアーズね。
まあ、こういう人いるでしょうね。
いや、インパクトありますよ、あれもね。じゃあ続いて、ハッシュタグでタクさんからいただきました。このメーカーだから買うなんてことはしなかったけれど、ファミコン以降気がつくと買ったり借りたりしてお世話になってた。当時ダライアスに手を出さなかったのが今も悔やまれる僕のゲームライフ。そういえば小学生時代周囲の友達で持ってた台頭のファミコンソフトでエレベーターアクション恐ろしく多かった気がする。確かにわかる。たけしの挑戦状は例の事件が起きてそれを報道するワイドショーの合間に CM やってて、今とは違う放送基準で当時も結局売る気かよとテレビに突っ込むうちの母とフラゲして買った近所の友人がソフトを持って遊びに来たのがいい思い出ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これなかなか生々しい思い出ですけども、
いいな。いいですね。後半にこう時代が詰まってますよね。
そうですね、例えばナムコのゲームだから買うっていうことは結構あるかもしれないですが、気がついたら持ってた中に台頭があったっていうのはすごくその台頭らしさを表してるなと。
そうそうそう、本当にそう、
いや、だから幅広くね、結局作ってて、しかもそのメーカー売りじゃないんですよね。タイトルで売れてるんですよね。
そうですね。
で、エレベーターアクションはみんな持ってたな。
そう。
なんか確かに持ってた。
みんな持ってましたよね。
なんでなんでしょうね。あれは。
わかんない。
見た感じ、面白そうに見えますもんね、あれもね。
見えるし、やっぱ曲もすごい特徴的だ。
確かにな。でね、まあ、たけしの挑戦状の例の事件ね。
そうですね。
ね、これはまあそうなるわな。
この頃はね、その発売日よりちょっと早く買えるとかありましたよね。なぜか。
そうですね。ありました、ありました。フラゲってやつね。
今できないでしょう、きっと。
あれ、今多分やるといろいろダメなんですよね。
そうですよね。
厳しくなってるんで。まあ当時はそのちっちゃいおもちゃ屋さんとかまでね、メーカーが管理できないですから。ありましたよ。その人気タイトルになるほどね、早く遊びたいから。あそこを早く帰るでとかっていう情報が子供の間で広まってました、やっぱ。ジャンプの早売りと一緒ですよ。
そうですね。
ね。
うん、
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで、甲賀ひかるさんからいただきました。台頭会を移動しながら拝聴。クイックスが出るとは、さすが BB ブロス。チェイス HQ の続編は、銃で犯人の車を攻撃できて、当たるたびに相棒が、ナイスだよ、オーケーだよって言ってくれる。 ナイス。うん。HQ より難しいゲームですね。ダライアスの特製トートバッグ持ってます。ということです。ありがとうございます。
はい。これね、クイックスに反応してもらえたんですね。
はい。
うん。まあでもクイックスはね、面白いですからね。うん。ゲームとしてね。
うん。うん
ね、チェイス HQ の続編 ね、これなんかやった覚えある気がするな。
そう、僕もね、なんかもう混ざっちゃってる気がするんですよね。
わかるわかる、そうそうそう。タイトルボエかけてるもんな。
うん。ナイスだよ、OK だよ。
面白いですよね。なんか軽いですよね。バンバン銃撃ってんのに。
やりたいなって。ね、これだけでやりたくなる、これ。
面白いですよね、こういうとこ、ね。
うん、
続いてね、ステージ37、
はい、
バーチャコップ&タイムクライシスということでね、うん、2タイトルをね、それぞれ紹介するというパターンですけども、う
ん、はい。
じゃあこちらの方、ハッシュタグで哲郎さんからいただきました。
はい。
最新回はバーチャコップ&タイムクライシス。私はリッジよりもデイトナ派、タイムクライシスよりもバーチャコップ派でした。
うん、
当時買ったガンコン2つは今でも持ってます。バーチャコップのラストステージは今はなきセガ本社ビルなんですよね、
うん、
プレステのガンコンのゲーム用にブラウン管テレビを取って置いてあるという川崎さん、さすがです。ガンコン使うコンシューマーゲームの思い出は断然ポリスノーツです。テキストアドベンチャーのシリアスな展開から突然敵に襲われガンシューが始まり臨場感が半端なかったです、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これわかりますね。これリッジよりデイトナ派、タイムクラッシュするバーチャコップ派、
うん、
まあ、ナムコよりセガ派ということですね。
哲
郎さんはあれか、メガドライバーだよな、じゃな。
そうでしたね。
はい、
うんうん、
そうか、でもガンコンまだ持ってると。もう今ね、だから、ま、番組内でも言いましたけど、テレビがもう対応してないから遊べないんですよ、ね、ガンコン持ってても。
うん、
で、ラストステージはセガ本社ビル。ああ、そうだったんですね、これ。
うん、なんかこれ聞いた覚えがあるな。ああ、
そっかそっか、う
ん。なんか友達も言ってたような気がする、これ、
うん。なんかこういう遊びいいですよね、なんかね。
うん、うん。
あのダイハードの中富ビルみたいな感じでね。
うん、なんかこういう。たまにありますよね。
ありますあります。
うん。なんだっけな、なんかのゲームで、ナムコ出てきたりするし、うん、ナムコのゲームで、うん。
こういうのいいですよね。ちょっとわかると楽しいっていうね。
うん。
うん、で、これね、最後に言ってるあの、ポリスノーツ。で、そのガンコンのイメージがあるって言ってますけど、うん、これね、うん、ポリスノーツのこれ多分移植された版で追加された仕様なんですよね。
へー。
しかも、これって本当にゲームの中のごくごく一部だけなんですよ。
はあはあはあ、
全体的にガンシューのゲームではないので、
うん、
マウスポイントでね、こう、遊ぶ、もともとはね、
うん、
ゲーム部分がガンコンを繋ぐと銃で撃って遊べるよっていう風になってるだけで、それを覚えてるというのはだいぶマニアックだなと思うんですけど。
はい、でもまあインパクトあったんでしょうね。
でしょうね。はい。
うん、
ガンコンを使うコンシューマーゲームの思い出でポリスノーツっていうのは、これなかなか通じないと思いますよ。
確かにね。
うん。
好きなお寿司は肉寿司です
って言ってるような。そうそうそう。そうですよね。え、どういうことって思うやつですね、これ。
うん。
はい。ありがとうございました。
はい。
ではね、次。これがね、まあもうつい最近ですが、ステージ38。
はい。
おとぎりそう&かまいたちの夜ということで、
うん、
こちらはあの、2本立てというよりは、番組内でも言いましたけど、サウンドノベルというね、
うん、
くくりで話したいという回だったんですが、
はい、
こちらが今回最大というかね、
おぉ。
コメント数がかなりありまして、
うん。
で、これはできるだけまあ紹介したいということで、
はい。していきましょう。
はい。
ハッシュタグでヤンマーさんからいただいてます。
はい、
街も428もやってないの信じられない。来ましたよ。
もう分かってたけど。
街はサウンドノベルの中でも圧倒的に好きです、
うん。
前2作とは違い、シナリオが変化するという感じではないです。
うんうん、
8人の主人公がお互いに影響し合っていく中で、バッドエンドを避けるように行動して、物語を完成に導くパズルゲーム的なノベルです。ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、早速お叱りですよ。
も
う予想してましたけどね。絶対怒られるわ。
うん。
ね
ー。でもこう、ヤンマーさんのこう最後の説明がうまいですね、うん。そういうゲームなんですね。
そうですね、
パズル的な。
うん、この、ね、ザッピングシステムというか、これがすごくやっぱり評価されてるみたいなんですよね。はい、だから8人のキャラをやっていくと徐々に話が一本にこう繋がっていくという。
いや、これ、
うん、
やっ った方が楽しいタイプでしょうね、
これ。いや、もう断然。だから、これゲームじゃないと多分できないことやってるんで。
そんな感じがします、
ね。だから、そういう意味でも、やっぱりその、サウンドノベルのパイオニアとして、チューンソフトは常にこう、新しいサウンドノベルをずっと出してたんですね。
確かにね。
やっぱりすごいと思います、そこは。
同じことやってもっていうのがあったかもしれないですね。
いや、本当これ、興味出ましたね。これ、街はね、本当今でも遊べる方のゲームだと思うんで、どっかで遊びたいですね。もしやってね、喋りたくなったら、どっかで話しましょう、また。
はい。そしたら、はい、許してもらえるかもしれないですね。
そう
ですね。
そこで、まあ、みそぎできるということで。はい。じゃ続いて、ハッシュタグで、楓さんからいただきました。はい、おとぎりそう&かまいたちの夜の話の二つというよりサウンドノベルの話ですが、やったことあるのが二つと、トゥーハート、かっこむしろときめもの延長でやりましたの三つだけで、というかジャンルとしてアドベンチャーとごっちゃになってるんですよね。かっこアドベンチャーは好きと。そしてゲーム自体の話でなぜか未だに覚えているのがピンクのしおりという、これのせいでサウンドノベルイコールチューンソフトイコール、ホラー系イコールピンク付きというイメージしかないということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
まあ、この辺ね、すごくどれもわかるんですが、アドベンチャーとごっちゃになるっていうね、話は、番組の中でも話したんですけども、確かに基本的な部分は近いんですが、アドベンチャーのような謎解き要素はほぼないわけですね。
またね、確かに。多分、あれですよね。うん、その、カエデさんの世代だと、もう、あったんでしょうね。うん、
ああ、そっかそっか。
サンドノベルが。そうなると、まあ、より、ごっちゃになりやすいというか。
そうですね。やっぱ文字がこう、テキストで出てるというところで、アドベンチャーゲームというくくりは、間違いではないんですけど。ただまあ、そこにそう、わざわざ、ジャンル名としてね、サウンドノベルというのがついてるのが、なぜなのかというのは遊んでもらえればね。違いはわかると思うんですが。で、このピンクのしおりというのはね、これが本当にこのチューンソフトが作った言葉というかね、秀逸な名前だなと思いますよ。本当。まあ、ちょっとエッチなシナリオが、何本かこうクリアしていくと、遊べるよというのがね、当時売りになってました。隠し要素の一つなんですけどね。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグでたくさんからいただきました。長谷川さん同様、僕も音切り草は出た当時友人から借りてプレイしたけど、当時はホラー耐性が低かったのか、やはり怖くて、後のかまいたちも出た当初はスルーしてた。人からホラーじゃないし面白いと聞いて、後々購入したな。あと、パッと見の印象が地味というか、基本静止画背景の上にテキストというスタイル上、自分の購買意欲をそそられにくいのも個人的にサウンドノベルの惜しいところ。やれば面白いんだろうけど、こうして今振り返るとちょっとやりたいなということです。
ありがとうございます。はい、こちらもね、
はい、
長谷川さんに共感するという感想ですけども。
はい、いや、僕も全く全て共感しますけどね。
まあ、ね、確かにちょっと怖い感じがしたっていうのと、まあ、あとはその印象が地味というのもね、これも番組内で話しましたけど、これはやっぱこう、見た目に派手なものを好むというか、こう、見栄えするものが好きという人からするとね、本当に面白いのみたいな感じに映りますよね。
どうしてもね。
ただ、たくさんもね、番組聞いていただいて、まあ、今振り返るとちょっとやりたいなと思ってもらえたならね、嬉しいですけどもね。今大人になってやるとね、多分、全然違うと思います、やっぱりこう。感じ方もね。大人が遊んでも十分耐えうる内容になってると思いますんで。今の方がまた改めて楽しめるかもしれないですね。じゃあ次。ハッシュタグで哲郎さんからいただきました。
はい。
今週は音切り草かまいたちの夜。スーパーファミコンかまいたちは100回クリアの金のしおり、全エンディングクリアのピンクのしおりまでコンプしてました。初プレイは安定のストックでグサエンディング。大学生の時友達と夜な夜な遊んだ楽しい思い出のゲームです。かまいたちと同じくらい思い出深いゲームはセガサターンの街です。川崎さんと長谷川さんは未プレイとのことで残念です。大学生の時夜な夜な彼女と遊んでた最高の思い出のゲームです。今の私には眩しすぎる思い出。428は一人でやってたのでいまいちハマれずということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、この辺もすごくはっきりした思い出でね。かなり印象深かったんだと思いますけど、100回クリアしてるというのはなかなかやり込んでますね、これ。
そうですね。
100回クリアはすごいな。
100回すごいな。
もう内容覚えてしまうんじゃないのこんな。
ねえ。だって100通りはきっとないでしょ。
うん。うん、だからその全ルートってことでしょうね。どっかちょっと分岐も入れてこれぐらいってことなのかな。大学生の時にね、友達と一緒に遊んでたって、これ、サウンドノベル一緒に遊んでるっていうのもいいですよね。なんかホラー、階段をみんなで見てるみたいな感じなのかな。
うん。いや、これ確かに楽しそう。
ねえ。面白いですよね。
うん。
いや、これ絶対、見た目は文字だけやけど、面白いと思うな、みんなで遊ぶには。夏にね、階段話の代わりに遊ぶっていうのも全然ありかなっていう、うん。
そうそうそう。ホラーだから余計いいですよね。
ね、そうですよね。うん。でね、哲郎さんもヤンマさんと同じく、街をやっぱりね、押しているということで、私たちが遊んでないことが非常に残念だと。まあ、それよりもこの大学生の時に夜な夜な彼女と遊んでた最高の思い出っていうのがね、
うん、
ちょっとこの辺に、のろけが入ってるのかな、なのか。彼女とサターンで遊んでるってすごいいい環境ですね。
そうですよね。
で、その後428は一人でやってたからハマれずってどういうことやっていうね。一人でやるもんでしょ。
あの、街と、その、かまいたちとかの、こう、うん、人と遊んだ思い出が、
ね。
強かったんでしょうね。
やっぱそうでしょうね。なんか、サウンドノベルは人と遊ぶものみたいな感覚があるんでしょうね、哲郎さんにはね。この辺も面白いですよね。その人個人の思い出というかね。
うん。
やっぱ記憶と結びついている部分があるんだな、ということで。
はい。
最後どうします？長谷川さんいいですか？
はい。じゃあ、最後にですね、DM でパンチョスさんという方から、初めての方なんですけど、
はい。
いただきまして、まあ、聞いてください。
どういう前振り？はい。
はい。こんにちは。はじめまして。いきなり外から失礼いたします。ステージ38、音切り草かまいたちの夜を興味深く聞かせていただきました。サウンドノベル全般やチューンソフトのノベル作品への解説、とても楽しかったです。第1作目、音切り草は本当に画期的な作品でしたし、何よりもゲーム業界関係者ではない外部からあえて大御所脚本家の長坂秀啓先生を起用した功績は多大だったと思います。ちなみにですが、最初のこの音切り草こそ、金銭面や人手不足の側面もあって作られた作品だと思います。が、後々の街などに至っては制作費7億ですし、またメインプログラマー様からも、あまりの激務で白いキーボードの上に鼻血をボタボタ垂らしながら仕事をしたというお話を直接お伺いしたことがあります。かっこ笑い。笑えないですけど。
そうですね。
それから、バッドエンドについては、かまいたちの夜以降はすべてあります。また、音切り草ですが、PS で音切り草蘇生編というリメイクが出ております。こちらはさらに選択肢が増えており、ヒロインの波からの視点の物語にザッピングもできます。あと、触手が伸びないというお話でしたが、申し訳ありません。街も428、かっこ渋谷ではなく428と読みます。4月28日の物語ですので、意味合い的には渋谷のダジェネにもなっておりますが、もうどちらも素晴らしい作品ですので、機会がありましたらぜひ食わず嫌いをなさらずにプレイしていただければ幸いでございます。街の脚本も数名いらっしゃいますが、やはり音切り草同様に長坂秀啓先生がメインですので、それでは長々と大変失礼いたしました。いつか街と428をテーマに取り上げてくださる日を心待ちにしております。ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当ね、途中で、
はい、
読み方にダメ出しをしていただいてね、さらにフォローもしていただけたということで、
はい。
こちらね、パンチョスさん、ツイッターアカウントのプロフィール見たら、
はい、
もう街大好きってね、
うん、
サウンドノベル大好きっていう方で、聞くに耐えなかったんでしょうね、この DM
みたい
な
のね。
おいおいと。サウンドノベル取り扱って喋ってるぞって聞き出したら、うん、街やってないんかいっつってね。
渋谷とか言ってるしってね。
もうほんとね、これ、怒られてもしょうがないですよ。好きな人からしたら。まあそれをね、こう、こんな優しい感想をいただきましてね。
うん、
ありがとうございます。本当に、すごくこう、気持ちのこもったね、お便りいただけたんですけど。
うんうんうん。そうですね。
ね。
すごく好きなんだな
って。そうですよね。いや、だからこういう方がいるの分かってたんでね、うん、街やってないというのはどうかなと思ったんですが。
うん。
言っとかないとね。
そうそうそう。なんかやったふりをするわけにもね、うん、それこそいかないんで。
で、全く触れないとね。
うん。
そうですよ。あれってなるじゃないですか。
どういうことだってなっちゃいますからね。ね。
そうそうそう。
なるほどね。いやでも、制作費7億は知らなかったな。
やっぱ、すごくこう、ロケーションも凝ってましたしね。街の中で、背景とか、ほぼ実写なんですよね、キャラクターもね。役者の方使って。そうやな。人件費かかってね、多分。
ああ。
実在する役者の方、かなり使ってますしね。で、多分ボリュームもね、すごいんだと思いますよ。ただ7億はでも確かにすごいな。
まあ確かに、あれかな。ゲームが開発費がすごくこう、使ってた時期な気もしますね。
まあそれでもね、他のゲームに比べたら安いとは思うんですが、サウンドノベルっていうジャンルで考えると、7億はすごくかかってますね。普通だともう文字と絵だけですからね。いやもうこういう感じでね、この、
はい。
おとぎりそとかまいたちの夜に関しては、本当にこう、熱いコメントが多くてですね。まあしかもその、街やってないんかいというね。428読み方間違えてるやんっていう、こういうね。いろいろと、まあ突っ込みどころの多い回だったということで。
はい。
まあこういう、あえてね、突っ込みどころ残した方がこういうコメントもいただきやすいかもしれないんでね。今後もちょっと、そういう狙っていってもいいかな
って。なかなか難しい、
ね。難しいですね、これね。
うん、
まあ、難しい。確か
に。正直にやっていくと。
そうですね。
結果的にそうなる可能性ありますね。
はい。はい。はい。では次ね、ステージ39。はい、こちら最後ですけど。はい、ワンダースリー。
はい。
ねえ、これ。いやー、これいいですね。これ反応どうかなという感じではあったんですが。
うん。
こちらじゃあ、ハッシュタグでヤンマさんからいただきました。
はい。
いやー、ワンダースリーの知名度10人中1人以下だと思うんですが、どうでしょうね。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ僕が途中で10人中2人とか言ってたから。はい。はい、アンサーだと思うんですが、
はい、私もヤンマーさんと同意見ですね。やっぱりね。いや、知ってる、ヤンマーさん当然ね、これ知ってる上でこのコメントしてるんですけど、
はい、
やっぱ知名度的にはだいぶマイナーなゲーム。ただ、見たことある人は覚えてるということで、はい、まあ、次のコメントね。
はい。
長谷川さんお願いします。
ハッシュタグで佐藤さんから。
はい。
ワンダースリー、ピンとこない。
うん。
あ、このシューティング見覚えあるぞ。これか、これがワンダースリーか、懐かしいというコメントですね。はい、
これが見たことある人の反応ですね。
はい、そうですね。
はい、
う
んうん。あの、タイトル聞いてもピンとこないけど、
はい、
画面見たらわかる。これがね、この番組内でも言ったそのビジュアルインパクトの力とかね。
うん、はい、
そうですね。
うん、
本当にね、こういう方多いと思いますよ。
うん、
なんかこの絵見たことあるっていうのはね。
うん、
遊んだことある方ならかなりインパクト残るんじゃないかな。じゃあ次、ハッシュタグでいただきました。黒イッシーさんから。
はい。
ワンダースリー界拝聴。このチョイスだけで心を持っていかれました。ドンプルは1、2回しかプレイしていないな。カプコンコレクションですが、自分もやりたいタイトルが北米版にしかなかったため、Amazon で購入しました。日本の PSP でも動きますので、ぜひ、マジックソードと一緒に移植待ってます。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。やっぱこういうマニアックなタイトルでも、
はい、
取り上げることで知ってる方がもう、
はい、
これだとね。
そうですね。
なるところがやっぱいいとこですよね。
うん。
うん、
いやー、よかった。
ただ、そんな方でもドンプルは1、2回しかプレイしていないっていうね。ここも全く共感できますね。
はい。
はい。
そうそうそう。それでそう、後日談なんですけど。
はい。
まあじゃあ、PSP 版買おうかなと、北米版。
うんうんうん、
で、まあ買う前に、北米版のチェックをしていて、
うんうん、
自分のカプコンコレクションとどれだけ北米版のソフト被ってんだろうなと思って、PSP の棚を見たらですね、
うんうんうんうん、
そこにあの、カプコンコレクション北米版があったんですよ。
買ってた。
持ってた。
持ってた。忘れてた、
はい。そうそう。買っただけで多分忘れてたんですよね。いつ買ったんだかもちょっと覚えてないけど、まあ結構 PSP ってそういうコレクション系が出ているじゃないですか。
出てますね。はい。
だから買ってるんですよね。あの、メタスラのコレクションとか、悪魔城のコレクションとかも買ってんの忘れてたし。
いや、でも良かったじゃないですか。その、まあ、残念な移植版じゃなくて、はい、PSP のその北米版の方はちゃんと移植されてるんですよね。
そうです。で、やってみたらすごくちゃんとしてて。うんうん、
ああ、良かった。
はい。なので、あの、放送を聞いた後調べて、これはやりたいって方がもしいらっしゃったら、北米版おすすめですね、
はい。そうですね。
はい。
はい。ということで、今回のコメント紹介以上ということですね。
はい。
はい。たくさんのコメントありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
あの、お便り会はいつも長くなってしまいますんで。
うん。
長谷川さんのゲーム進捗レポートはお休みということで。
はい。
エンディングもね、短めに終わろうかなと思うんですが。
はい。
今回ステージ40ということで。
うん。
配信日がね、4月の1週目になると思うんですけども。
はい。
これちょうどね。
うん。
1周年なんですよ、これ。
うん。1年やりましたね。
ね。皆さん覚えてるかどうかわかりませんが、うん、この番組1回目、ステージ数で言うと0なんですけども。
うんうんうん。
ステージ0が4月1日。
はい。
去年のね。
うん。
エイプリルフールの日に配信して。
そうですね。
まあ一応ちょっとこう、本当なのどうなの、うん、みたいなところを狙ったんですが。
うん。
まあその後本当に始まって。
うん。で
それからちょうど1年経ったと。はい。いうことでね。はい、まあ回数としてはね、間3ヶ月ぐらい休んでますんで。
うん。
まあ40回ということなんですけども。
はい。
ね、とりあえず続きましたよね。
うん。
ね。
続きましたね。
ね。まあネタは確かにゲームタイトルなんぼでもありますから、
うん、
最初の方の段階で結構ねどういう感じでいくかという方向性が決まったのも良かったんですよね。なんかその
あ確かにね、
で、
うん、
ちゃんとこう調べてやるということでその最初の番組説明で言ってるね、
うん、
古きを訪ねた新しきを知るというその温故知新な部分ができてるなっていうので、あ、これはうまいこと言ったなっていう手応えはあったんですけど。そうそう。
最初それ言うの全然忘れてましたけどね。
あ、そうでしたね。何回目かまで。
そういえば。
そうですね、うん。4回目ぐらいまで忘れてたんちゃうかな。
そうですね。
なんか、そう、最初のね、番組説明入れたいなというので、ね、
うんうんうん、
どうしようって言ってたら、考えたのに入れるの忘れるっていうのを何回かやってましたけど。まあ、なので、この、当時のその思い出を喋るだけだと、まあ私たち自身がね、なんかぼんやりしたままになってしまいますので、この調べて喋るというのがすごく私たちにとっても楽しい作業だなというね。
そうですね。
感じしますよね、やっぱり。
うん、僕はもうすごいこのスタイルが合ってますね。
ねえ、面白いですよね。
何もなしだとちょっと喋りづらいし。
喋ってもいいけど、本当どうだったっけ、ああだったっけみたいになってしまうのがね。それで私たちは楽しいかもしれないですけど、聞いてる人、
そう。
ふんわりした話ばっかり聞いてもね。
うん。
あれなんで。この辺は私たちも調べたおかげで、本当に当時知らなかったこととかね、あ、そうだったんだっていうことも知れてね。
はい。
すごく楽しいんですけど、まあ、ただ調べるの結構、やり出すと本当、キリないっちゅうがね。
いや、もう、ときめも会は、川崎さんが、全然終わらんすよ。
そう。本当に、調べても調べても。まとまらん。
話す前から好きなんだなっていうのが、もうそれで伝わる。
ほんとね、これやばいなと思って、絶対これ2本でも収まらんなと思ったんですよ。
うん。
これ実は、だから3本でも実質収まってはないんですけど。
そうですよね。いくつか、まあ、
そうそう
話せなかったって言ってますもんね。
そう。無理やりまあ収めてはいるんですが。
はい。
まあでもね、そういうのもまた後でね、
うん、
リターンズとしてやってもいいですし。
はい。はい。
別に同じタイトル、また、それこそまたドラクエやってもいいし。
うん、
ストリートファイター2もキャラの話してないですからね。
そうなの。そう、それはそう、本当にそう。
ね、
うん、
この辺なんかもね、おいおいこれからやっていきた
い
なと思うんですけど。
はい。
はい、では、いつもの告知をお願いします。
はい。ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、 今回のブライトビットブラザーズステージ40はお便り紹介スペシャルということでね、う
ん、はい、
お送りしましたけど、またね言ってる間にステージ50、うん、60と多分続くと思いますので、
うん、
今まで聞いていただいている方、
はい、
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ぼちぼちやっていきますんで、はい、思い出したら聞いていただいたりとかね、あともう好きなタイトル出た時だけでもいいんでね、
は
い、聞いていただければ、
うん、もう全然関係ないね、こういう風にもうちょっと話してほしいとか、
うん、
古すぎて分かんないからもうちょっと最近の来ないかとかね
そうですね、その辺はあると
思うので、
まあ、我々も話していく過程でもうそうなっていくでしょうね多分ね、
うんうんうん、
だからこれからねまだまだゲームは星の数ほどありますから、
はい、
話していきたいと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。